こんにちは。詩篇の118編を開きます。詩篇118編、とってもこれは勝利に満ちた楽しい、歌なんで、全部読みたいんですけれども、時間の関係がありますので、1節から9節までをご一緒に購読をいたしましょう。それからまた後の方に行きます。1節から9節まで3杯、ごめんなさい、私が1節、皆さんが2節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあアロンの家よ、家、主の恵みは常しえまで。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。主は、ごめんください、私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。ご一緒に、主に身を避けることは君主たちに信頼することよりも良い。そして10節、すべての国々が私を取り囲んだという厳しい状況、そして主の助けが豊かであったということが次の段落で歌われております。そして15節以下は、主はどんなに大きな働きをしてくださったかということを語っています。そして今日のテーマは22節、24節までですから、その3箇節をご一緒にお読みください。3、はい。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。これはイスラエルの人たちが故郷に戻ってきまして、神殿を建て直した、その感謝を語っている。あるいはもしかしたならば、ネヘミヤの城壁を復興した時とも言われますけれども、いずれにいたしましても、敵の真っ只中にあって神様が不思議な技を出してくださったということを賛美しているところであります。それで今日はこの中から畑野先生が語ってくださった素晴らしいポイントをちょっと辿っていきたいと思います。この歌自体は、巡礼者たちが、この巡礼者ってわかりますね、あの礼拝のためにイスラエル中の人たちが城門に、エルサレムの城門にやってくるんですけれども、その中と外でこの歌を歌い交わしたということが言われています。特に19、20あたりを見ていただけると、義の門よ、私のために開け、私はそこから入り、主に感謝しよう。そして中の人が、これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。ちょっとこう、劇的にね、この巡礼者たちをお迎えするという歌であります。で、ルターは信仰の力の確かな証の歌。それからもう一つ、今22節をお読みしましたけれども、新約聖書の中でたくさん引用されている新約的な歌であるということです。で、ここで石杖の石ということが、言われておりますけれども、これは建物を支える一番最初に、土台を据える四隅の4つの石のことを言っているそうです。建物の一番大事な石のことです。で、この場合には家を建てる者たちが捨てた石と書いてありますが、どうして捨てたんでしょうか。その辺の理由は分かりませんけれども、普通の建築家たちはこんな石は役に立たないよと言ってほっぽっといた石、それがそのなんと建築物に使われたということです。で、今言いました状況でちょっと思い出していただけるとわかるんですけれども、イスラエルの人たちが捕囚から帰ってきた時に 使った石というのは昔神殿を建てるときに使った石、それでもう焼けたりほっぽって置かれたところの石、彼らは新しい石を買うお金がなかったもんですから、おそらく昔の石を引っ張り出して使ったのではないかと思います。ネヘミヤの記事を見ても同じです。ネヘミヤがあの城壁を建て直した、素晴らしい、この建築の物語がありますけれども、ほとんどは使い古しの材料でやったのでありますけれども、立派な石垣ができました。昔の話ではなくて、私たちも使ったことがあるので申し上げますけれども、ケニアのナクルというところで3回ぐらい教会建設をさせていただきましたけれども、その3回目の時はもう古びた家がですね、崩れたまんまになっておりまして、でここにその土地を買って教会を建てようってわけです。どうしようかという時に、もう石を新しく買わないで壊れた石をドンと土台石に使った記憶がございます。ですからこの家作りの捨てた石、それが土台石になったというこの形容がですね、これが本当に何か単なる形容ではなくて、実際にもそうだったんではないだろうかなと思うのであります。それでこの詩編の作者は、私たちも土台、建築家たちからは捨てられて当然のようなもの、いや実際に捨てられたような存在だったものが神様に見出されて、そして今、この神の宮の土台となっているんだ、これは神様の御業だな、そのどういうことを言いたいかと言いますと、神様のなさる逆転的な発想、逆転的な御業、これを強調するためにこの言葉が使われているようであります。で、この言葉が新約聖書で語られていること、それが3箇所ぐらいあります。一つ一つ全部は開きませんけれども、物語は皆さんご存知と思います。一つはマルコ伝12章の物語で、これは主イエス様が例え話をなさったところです。あるところにブドウ園があって、そのブドウ園の主人が農夫たちにそのブドウ園を貸しました。そして遠くに旅立ちました。そしてブドウの収穫の時に、そのブドウの収穫に預かりたいと思ってしもべたちを使わしました。ところが農夫たちはそのしもべたちを叩いて、そしてお前なんか出てけと言って返してしまいました。それが何回か続いて、最後に自分の息子ならば敬ってくれるだろうと息子を使わしたところが、その農夫たちは息子を殺してしまった。そして、彼をブドウ園から放り出した。主イエス様はこのことをお話をして、そしてこの言葉を引用されたんです。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった、これは私のことだよとイエス様は直接は言わなかったんですけれども、わかるように言ったわけです。そしてそれを聞いていた立法学者たちは、これは自分のことを指してるんだってことは分かりました。彼らはイエス様のことを殺して捨てようとしていた。しかしイエス様がその殺して捨てたことが、なんと十字架の救いとなってきた。神様のなさることは素晴らしいということ。そして立法学者たちから、なんとこいつは生意気なことを言うと言って、ますます怒ったと書いてあります。もう一回引用されているのが、もう少し直接的にペテロが、人々に説教しているところがあります。使徒の働き4章です。あの足台の人が治されて、人々が集まってきた時に彼は説教いたしました。そしてこのあなたたちが十字架につけたところの主イエス様が復活して救い主となりました。これは神様のなさる技ですよ、神様の逆転的な勝利ですよ、ということを語ったのであります。その時にこの場所を 引用されました。神の道からを表す。そして同じペテロがもう一回言っているところがあるんです。今日来週のペテロの連行の説教に出てくるんですけども、ちょっとだけ皆さんだけ早めにそのところを読ませていただきましょう。第一ペテロの2章、はい、4節のところです。お読みいただけますでしょうか。3、早すぎますか。第一ペテロ2の4、3、はい。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。これがペテロが語ってるんですね。さっきペテロが足の悪い人を治した時に神殿で説教した、その同じペテロが今度は手紙の中で、イエス様こそ生ける石です、人には捨てられたけれども神の前には選ばれた、たっとい生ける石です、救いの礎となってくださったということを、彼は語っているわけです。本当にこれは私たちが見る神様の御業なんですね。こういった逆転劇というのはいろんなところで見ることができます。で、畑野先生はこの説教の中でその神様のなさる逆転の技をいくつか他にも例を挙げています。マルコ伝の9章では、お弟子さんたちに お前たちは俺の仲間ではないと拒絶された伝道師の人たちがいました。けれどもイエス様は、あなたたちは捨てるかもしれないけれども神様は拾って用いなさるよと語った。そしてこの人のことをやめさせてはいけません、私に反対しないものは私の味方ですという、イエス様はなんという太っ腹な態度を示されたんですね。イエス様こと太っ腹なんて言ったらちょっと失礼かもしれないけど、私イエス様を見て本当に太っ腹な人だなと思います。それからもう一つ例を挙げています。子供たちのことです。子供たちがたくさんイエス様のところで、イエス様大好きなんて言ってこれやってくる子供たちを、弟子たちは、先生のことをお邪魔してはいけない、先生は大事な要件を持ってらっしゃるんだから、シッシッと言って叱った時に、イエス様は叱りなさった、弟子たちを叱りなさった。ある場所では怒りと書いてあります。イエス様は怒ったんですよ。この時に子供たちを大事にしない大人は何たることだと思って怒ったと書いてあるんです。そしてイエス様はその子供たちを招き寄せて自分の膝の上に置いてお祈りをなさった。神の国っていうのはこのようなものだよ、人々に捨てられるもの、それが神様が選びなさるものなんだよということで、彼はそれを拾いなさった。それから今度は畑野先生独特の令和が入ってきまして、倉橋創造さんという、皆さんも聞いたこともない、私も想像もしたこともないような方の名前が出てまいりましてね、ああこんな人いたんだ、皆さんで知ってる人がいたら教えてください。でも彼にとってはキリスト教幼児教育の元祖と言われる人なんだそうです。で、彼はなんで忘れられていたかというと、当時流行っていたところのフレーベルという人の教育理念と反対だったこと、それから戦時中に、政府と少し協力をしたらしいということが、人々からあんまり受け入れられてなかった方なんだそうですけれども、しかし彼にとっては子どもたちを大切にするという、そういうミニストリーをしたのがこの方だったそうです。で、私も今ひろこ牧師が明かしましたように、8月に、その聖果保育園というところに行ってまいりました。なあ、もう恐ろしい名前ですね。保育園の名前に聖果がくっついてるんです。ですからちっちゃい子どもがそこに来て、聖果って一体何だろうなって全然分かりやしませんけど、その子どもたちを集めて西成区では一番大きな保育園になって、今金井が明かしましたように、天理教のそのなんていうか布教師の息子が来てたり、創価学会のガチガチの幹部候補生、 夫人の幹部候補生の息子さんが来てたり、そして草加小学校に入りますように先生お祈りしてくださいって言って、そして草加小学校に入るようにやっぱり先生もお祈りしてあげたそうです。落ちたそうですけども、そんな面白い話をたくさんしてくださって、私はそのたくさんの面白い話の中に、先生が幼児教育を通して子どもたちの中に、地域の中に本当に溶け込んで効果的な働きをしていらっしゃる姿を見まして、先生はここで書いているだけじゃなくて本当にしていらっしゃるんだなということを感じたことであります。最後に、教会と宗教も現代では捨てられた存在となっている、しかし主は教会をその働きに用いなさるというふうにこれを言ってらっしゃるんですね。それでこれがどうして聖歌の説教に入っているのかなと思ってずっと読んでいましたら、最後のところにやっぱりありました。この先生がおっしゃるには、この聖歌の恵み、ちょっと読んでいます、そこの部分を読んでいます、完全や清さを求める信仰、先にも述べましたが、人間中心主義や合理主義の考えで得られるものではありません。しかしその影響が教会の中に入り込み、クリスチャンですら、このところですよ、皆さん聞いてください、クリスチャンですらできっこないこととして捨ててしまっていることがあまりにも多く見られます。彼はそのできっこないことの中に清めの信仰を挙げているんです。あ、そうか、それはね、聖書には書いてあるでしょ、誰かさんはそう言ったでしょう、ジョン・ウェスレーはそう言ったでしょう、あ、それはもう立派なことです。でも私みたいな普通のクリスチャンにはできっこないこととして捨てられていないでしょうか。彼は最後の締めくくりにそう書いてあるんですよ。なんかぐさっときますね、いかがでしょうか。そして彼はもう最後の締めくくりにこう語っています。しかし私たちが救いを信じて委ねたものはキリストの十字架と復活から出ているものです。そしてローマ書の8章の11節を引用してこの説教を終わっておられるんですね。ですからそこを読んで私たちも主の励ましをいただきたいと思います。ローマ人への手紙8章11節、ご一緒にお読みいただきましょう。いかがでしょうか。はい、3、はい、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ここはなんとなく回りくどいですね、同じ言い回しが2度も繰り返されています。キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるのなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、この方って誰のことでしょうか。神様のことですね。短く言えば神様、神様がの御霊がうちに住んでおられるならば、その神様というのは死人を復活なさったお方なんだから、あなた方の死ぬべき体を生かしてくださるお方ですよと強調しているんですが、死ぬべき体って何でしょうか。これはいくつかの重なった言葉が含まれていることです。最終、もちろんこれは私たちの病の癒しのことも含まれていると思います。この弱い体を神様は捉えて生かしてくださる、強めてくださるという意味にも取ることができます。私たちが多くの病気の人たちのために祈るときに、この復活の力を信じてお祈りをいたします。しかしそれだけではありません。 それだけではなくして最終的にはこれは私たちの罪にとらわれているところの肉体が最後の日に栄光の体に変えられるという最終的な体の復活、そしてキリストと同じ姿に変えられるという栄光の体に変えられる、栄華と言いますけれども、栄華の恵みを含んでいます。それじゃあ、それだけのことなんでしょうか。今はダメなんでしょうか。今はダメではありません。彼はこの八章の中で、肉というものがいかに私たちの信仰生活の妨げとなっているかということをルルと述べた後で、キリストの御霊は私たちを罪とこの死の法則から解放してくださったお方であると書かれています。ちょっと2節もう一度戻っていただきましょう。3、はい。なぜなら、よろしいですか。8章2節で3、はい。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。どうか私たちは信仰生活の中でできっこないと思っている分野がないでしょうか。私たちが清くあること、それは理想なんだけども、それは先生ならできるかもしれないけど、私たちは普通の信徒は無理だよ、ね、それから長い間信仰生活を送っている人はそういうふうにだんだん近づいてくる。私はまだ信仰に入ったばっかりだから無理だよ。いろんなことでできっこない。先生はね、まあ毎日毎日この教会の中にいて社会と没交渉だから、そんなのことを言えるかもしれない。造形の塔じゃないけども、教会の塔にこもってる人、そんなことが言えるけれども、私たち社会生活の中にこの社会の泥にまみれてる人間にはできっこない。まあいろんなことでできっこないっていうことを、私たちは心の中で壁を作ってないでしょうか。私はこの間のライアン先生のお話を聞きながらも、できっこないことに本当に先生は神には全能であってあたわぬことなしと挑戦しておられる姿に大きな励ましと挑戦をいただきました。本当に私自身もできっこない壁を作っているような感じがいたしました。先生は本当にそれを乗り越えて信仰によって戦っていらっしゃる方だなと感銘を受けたことでございます。どうか私たちの魂の面においても、生活の面においても、あるいは肉体的な面においても、あるいは社会生活のさまざまにも、できっこないと壁を作っているところに、神様あなたの御霊の力によって可能としてくださいます。あなたの御霊の力を信じます、よろしくお願いしますと私たちは当てはめて戦おうではありませんか。お祈りをしたいと思います。ご一緒にその場所でお祈りください。そして私たちが今までの信仰生活の中で、これは無理だな、これはできなかったなと思っておられる分野があったならば、神様その分野に光を当ててください。そしてそれを可能としてくださいというお祈りを持って今日の集会を終わりたいと思います。ご一緒にお祈りください。